Morning to everyone. Ohayou gozaimasu. It is really good to see us gather together.
みんなでこの場所に集まれるのは本当に嬉しいですね。
We're going to try to finish the series today.
今朝メッセージのシリーズを終わらせたいと思っているんですが。
But if it gets to be too long, then I'll try to finish it next week. But
まあ、メッセージがでも長くなりすぎたら終わりの部分はまた来週に伸ばすかもしれませんが、
I really want to get into my Christmas series next week.
でもできるだけ今日終わらせたいその理由はですね、来週はもう12月になってクリスマスの月になりますので、クリスマスのメッセージのシリーズを実は来週から始めたいなって願ってるんですね。
But I don't want to rush through this series because it's important.
でもこのメッセージのシリーズはとても大切なメッセージなので、まあ、急いで終わらせようとは思っていません。
So let's stand up. Let's read the word of God together.
皆さんお立ちください。神様の言葉、聖書の言葉です。一緒に読みましょう。
Okay, say no. If anyone serves me, he must continue to follow me, to cleave steadfastly to me, conform wholly to my example in living and if need be in dying.And wherever I am, there will my servant be also. If anyone serves me, the Father will honor him.
聖書ヨハネの福音書というところです。一緒に読みたいと思います。はい。私に仕えるというのなら、その人は私に従い続けなければなりません。私に忠実に従い、生きていくとき、私の模範に完全に従い、そして必要ならば、事故に死ぬことで私の模範に完全に従いなさい。私がいるところに私に仕えるものもいるべきです。もし私に仕えるなら、父はその人に報いてくださいます。アーメン。
Amen. So we're talking about the joy of sitting with Jesus.
メッセージのタイトルです。イエスと共に座ることの喜び。
Let's pray.
お祈りします。
Father, thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
Thank you that you love us so much.
あなたはこれほどまでに私たちを愛してくださっています。それを心から感謝します。
Lord, let this foundational truth be engraved in our hearts and minds.
そしてこの基本的な基礎的な真理が私たちの心の中に深く刻まれていきますように。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
Amen. Amen. You can be seated. お座りください。So what were we talking about last week?
先週メッセージの中で私たちは何を語ったでしょうか?
Something about a tent. Do you remember?
天幕という話をしましたけど、覚えてますか? テント。英語だと。
Yeah, we talked about setting up a tent of meeting with the Lord, right?
それは私たちの人生において神様と出会う天幕を作るというお話でした。
Making a place in our minds and our hearts for the Lord to speak to us.
その意味はですね、神様に私たちの心、思いに語っていただく場所を作るということでした。
But practically,
でも実際的に、
How can you set up a tent of meeting physically?
実際にどうやって物理的にどうやってでその神様と出会う天幕を築くことができるでしょうか。
To sit before Jesus.
それはイエス様の前に座るということですが、
To sit before your heavenly Papa.
それは天のお父さんパパの前に座るということですが、
And allow the Holy Spirit to speak to you.
そして聖霊様どうぞ私に語ってくださいと言って、聖霊様に心に聖霊様に私たちの心に語っていただくんですね。
So today I want to talk a little bit about justPractically, how do we do that?
だからそれをするために私たちは実際に何ができるかということをお話ししたいと思います。
And I think the first thing that we have to do is find a place away from distractions.
そしてまず最初に、神様に語っていただくために私たちがすべきことは外から邪魔されない場所を確保する、作るということですね。
You know, Jesus got away from distractions to pray to his heavenly Father.
イエス様はですね、天のお父さんとコミュニケーション、話をするために、一 人から場所、他の場所から、他の人から、他のところから、邪魔が入らないような場所を作ったんですね。
The Bible tells us that he went up into the hills.
それは、聖書には書いてありますね。丘にイエス・キリストは登っていったと。
He went somewhere where he could be alone with his heavenly father.
それは、天のお父さんと一対一で、コミュニケーション、時間を取ることができる。場所を作ったんですね。
And so the first thing we need to do is find a place away from distractions.
ですから私たちも他の人から他のものから邪魔されない神様と一対一で時間を作ることができる場所を見つけるんですね。
For the purpose of reading our Bibles.
その目的はまず聖書を読む、静かに聖書を読む場所。
And for the purpose of sitting quietly and listening for the voice of God in our hearts.
そして静まって神様の前に座って、そして心を開いて神様の声を聞くことができる場所です。
Benjamin Franklin, who maybe you've heard the name before.
ベンジャミン・フランクリンという人の名前を聞いたことありますか？
Who doesn't know who Benjamin Franklin is?
ベンジャミン・フランクリンという人知らない方いますか？
Okay, he's the one who invented electricity along with a lot of other things.
ですね、彼は発明家でしたね。いろんなものをこう電気を発明した、いろんなものを発明した人でしたけれども。
And he said, by failing to prepare, you are preparing to fail.
彼はこう言いましたね。準備を怠れば、失敗する準備をしていることになると。
Do you understand that? You can take a picture of that and think about that. That's by failing to prepare, you are preparing to fail.
準備を怠れば、失敗する準備をしていることになってしまうんですね。
If you don't prepare a place to sit with Jesus,
ということは、イエス・キリストと静まって座る場所を作ろう、確保しようということをしないと、
It'll be more difficult for you to create a habit of getting away to sit with Jesus.
イエス様と座って静まる時間を取るという習慣づけることができなくなりますね。その習慣づけにおいて失敗してしまいます。
God tells us this way in Proverbs.
神様は聖書の箴言というところでこう言っています。
He says, those too lazy to plow in the right season will have no food at the harvest.
怠け者は冬には耕さない。それゆえ、刈り入れ時に求めても何もないということですね。怠けているものはですね、食べ物をその借り入れ時に食べ物をも得ることができないというのは、耕す時期に耕していないからっていうんですね。
But he's not just talking about preparing your garden.
でもここでまあね、耕すとか借り入れって書いてありますから、まあ畑とか農作業って思うかもしれませんが、神様はそれだけのことを言ってるわけではありません。
A lot of you like my hot peppers that I give you, right?
皆さん私唐辛子を、ナイラさん以外の人で、唐辛子を私、作っていて、皆さんにこうお裾分けしたんですが、
But in order to produce a lot of cayenne peppers, I have to prepare the ground first.
でもたくさんですね、その唐辛子が実るためには、その実る前にこう土地を慣らして耕してちゃんと準備しないといけないんですね。
But God is also talking about the principle of preparing for what comes in our future.
そして神様はこの聖書の箇所で、実はこういうことを私たちに伝えたいと願っていますね。私たちがこの将来こういうことが起こるだろうって、そういうことのために今から人生を準備しなければいけない。
Nobody knows what's going to happen tomorrow.
明日何が起こるか誰も知りません。
Nobody knows what's going to happen in the next minute.
ですね、もう次の瞬間何が起こるか誰も予想できませんね。
I hopeIt doesn't happen, but we could have an earthquake in the next minute.
ですね、もうそうならないといいんですけれども、もしかしたら次の瞬間地震が起こるかもしれないでしょ。
And this building could fall down, and it would change all our lives.
ですから、そしてビルが壊れて、そしたらもう人生がもう全部一瞬として変わってしまいますね。
We don't know what will happen in our futures.
私たちの将来に何が起こるか分かりません。
But if we are preparing our hearts to spend time with the Lord,
でも私たちが心を備えるために準備するために神様と時間を過ごせば、
If we're taking the time to read our Bibles.
それはですね、時間を取って聖書を読んだりとか、
take times to sit and listen for the Lord to speak to us.
神様が語る声に耳を傾ける。
Even journal it down.
そして神様が語ったことをちゃんと書き記す。
Whatever happens tomorrow, whether it's a trial or good times,
明日もしかしたら将来、困難とか難しい問題がやってくるかもしれませんが、
we will be prepared for it because we have the Word of God in our hearts.
でもそうやって心を準備して聖書を読んで静まる時を取っていれば、私たちの心が準備されて何がやってきてもその困難を通り抜けることができます。
No matter what we face tomorrow, we can face it because we know God is on our side.
そして明日何が起こるか分かりませんけれども、でも神様は私の味方だから大丈夫だという確信を持つことができる。私たちが心を備えていれば。
We can face hard situations tomorrow because we spent time in His Word.
そして、明日困難がやってきてもそれにしっかりと直面することができるというのは、今日私たちが心を人生を備えて準備しているから。
And we know His truth never changes.
そして、私たちこのことを知っていますね。神様の真理は決して変わらない。
So we need to find a place away from distractions.
ですから自分を邪魔するもの、邪魔することから、ところをから私たちが邪魔されない、人から物から邪魔されない場所を確保するべきです。
But if you find a place away from distractions, but you don't turn the notifications off on your phone,
静まることができる場所を見つけて確保して、でも携帯の通知をオフにしないと、
Sometimes my wife, she'll go upstairs to pray.
時々ですね、妻が2階に行って祈ってるんですが、
And I'll be aloneFor my private time of prayer.
で、私は下で、静かに祈ってるんですが。
But her phone is beeping, 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 beeping with notifications.
でも一回でですね、彼女の携帯がピンピンで通知がいっぱいやってきて、いっぱい来ると。
Michelle is texting her early in the morning.
ああ、もうミシェルが朝早くからメールしてるとか。
You know, we have to get away from the notifications.
でもそういうのを全部オフにして。携帯とかの、ね、通知が来てもならないように、そういうこともするべきでしょう。
Where we can quiet our heart.
それをした後ですね、本当に静まって
quiet our mind.
心を静めることができるんですね。
And have an intimate time with the Lord.
そして静まれば神様ととても近い親密な時間を、濃い時間を過ごすことができます。
Because God will speak to you through the Bible, through His Word.
というのは、神様は聖書を通して私たちに語るんですね。
The Bible tells us that His Word is living. It's a living Word.
聖書は言っていますね。神の言葉は生きている。
And so it can speak to you as you read it.
ですから、その聖書の言葉を読むときに、その言葉を通して神様は私たちの心に語るんですね。
But also if you quiet your mind, He wants to speak into your thoughts.
そして、私たちが静まるときに神様は私たちの思いに語りたいと願っていらっしゃいます。
He wants to give you His thoughts.
神様の思いを、考えを私たちに伝えたいと神様願っていらっしゃいます。
But hearing from God starts with two things.
でもその神様の思いを知る、神様の声を聞く、思いを聞くことを聞くためには二つの事柄から始まります。
The first thing is you must know in your heart that your heavenly Papa and Jesus through the power of His Holy Spirit wants to talk to you。
ね、まずこのことを知らなければいけません。天のパパとイエスが聖霊の力を通してあなたと話したいと思っていることをあなたは心の中で知らないといけないんですね。
You know, lots of people read the Bible.
聖書を読む人はたくさんいます。
But they don't really believe that God wants to speak to them through His Word.
神様、でも多くの人がその聖書の言葉を通して自分に個人的に語りかけたいと願っているということを知らないんですね。
I mean, there's universities who teach the Bible as a book of history, which it is a book of history.
で、大学などではですね、聖書をまあ歴史書として、歴史の本として、教えている大学もあるんですね。もちろん聖書は歴史ですけれども、
But it's more than that.
でも歴史以上のことを聖書の言葉は意味しています。
It's God's living word to speak to you.
それは聖書の言葉は神の生ける言葉であって、 私たちに個人的に語りかける言葉である。
And there's answers to all questions of life.
そして人生にはいろんな疑問質問がやってきますけれども、その疑問質問の答えすべてが聖書の中に書いてあるんですね。
Family, work, school.
また家族についてとか仕事に関してとか学校に関して、その答えが聖書に書いてあります。
God has answers to every area of life.
神様は人生のすべての領域に対する答えを持っています。
And so the second thing you need to know is that you need to believe Jesus has the answers you need.
そして二つ目に必要なことからは、イエスが人生に対する唯一の答えを持っていることを信じる必要があるんですね。
Of course, it's good to get godly advice from others.
もちろん、他の人からですね、聖書的なアドバイス、答えをもらうことは大切です。
It's good to get advice from experts.
ですね、もちろん専門家から答えをもらうのは大切です。
But the foundation of the answers have to come from God's word.
しかしですね、やはり、人生の基礎となる答えは神の言葉から来るべきです。
The foundation of God's word, His truth, teaches us how to face life.
神様の御言葉は基礎となって、そして人生で to help
us to face life.
人生に直面するその答えをくれます。
Doesn't matter if you're in business or you're in school.
それは仕事をしてビジネスをしている方にも、また学校に行っている学生に対しても、
God wants to speak into your life in all areas.
すべての人生の領域に関して、神様は御言葉を通して語りたいと願っていらっしゃいます。
Jesus wants to teach you how to navigate relationships.
そして、イエス様はですね、人間関係においても私たちをこう導き、どのように言ったらいいかということ、どのように人生のにおける関係を築いたらいいかということを教えたい、導きたいと願っていらっしゃいます。
Because His word and His principles, His truth never change.
というのは、神様の言葉、神様の御言葉の真理、御言葉の原則は決して変わらないんです。
His word goes beyond culture.
そして神様の言葉は文化を超えたものですね。
And it is generational.
そして神様の言葉は世代を超えて続いていくものであります。
Most young people don't want to do the same things their parents did.
若者は自分の親がしたことはしたくない。自分の親と同じことはしたくないと思うかもしれません。
I know better.
ね、
young people.
若者は私の方がもっとよくわかってるよ。って言うかもしれませんね。
But God's truth is generational.
でも、神様の御言葉は世代を超えて世代を通して続いていくものですね。変わらないんですね。
His truth doesn't change depending on how old you are.
神様の真理は年齢によって変わるというものでは決してありません。
And He wants you to know His thoughts about life.
そして神様は皆さんに対して持ってらっしゃる思いを皆さんに知ってほしいと願ってらっしゃいます。
And He wants to teach you that through faith and His word, you can navigate any relationship, any problem you'll face in life.
そして、神様の御言葉は私たちの御言葉に対する信仰、神様に対する信仰があれば、人生においてどのようなものに直面しても、またどのような人間関係においても、私たちはそれを通り抜けて、そして神様の導きによって生きることができることを神様は知ってほしいと願っていらっしゃいます。
So after you found a place from, away from distractions,
ではまず最初にですね、邪魔されるもう 何からも邪魔されない場所を見つけて、
And you've turned your notifications off,
携帯とかの通知をオフにして、
Then what do you need to do?
次に何をしたらいいでしょうか。
You need to quiet your mind.
それはですね、自分の思いを鎮める。
Sometimes when I first start, I still have things that I'm thinking about that I need to do during the day.
ですね、私もじゃあ今からイエス様と時間を取って静まる時間を取りましょうっていう時に、こう座って心を鎮めようと思うんですが、やはり最初はですね、頭の中に今日これをしなくちゃいけない、あれをしなくちゃいけないっていう思いがいっぱいこうやってくるんですね。
So what do you do?
そうに思いがやってきたらどうしましょう。
What I found is I write myself an email that okay, I need to do this today, I don't forget to do this today, and then I send it to myself and I say okay, I'm going to put it aside.
そのような今日はあれをしなくちゃいけない、これをしなくちゃいけないってイエス様と時間を取ろうと思うときにやってきたら、まずね、その自分に今日はこれとこれとこれをしなければいけないということを自分にメールするんですね。で、後でやればいいから、そしたら やるのを忘れないのでメールして、そしてそれはもうそこに横に置いといて、イエス様と静まる時間を取るんですね。
And I found when I do that that I get more done during the day than if I didn't spend time with the Lord first.
そしてそれをするときに私が発見したことはですね、イエス様と何もしないで、まず最初にイエス様と時間を過ごして静まる時間を取ったら、その残りの一日の間にいろんなことがしなくちゃいけないことは全部できる、それが分かったんですね。
And then before you start, open your Bible and then pray and ask the Lord to speak to you as you read your Bible.
そしてその後ですね、まあ聖書も読むでしょう。その時に主よ語ってくださいと、主が語ってくださるように祈るんですね。イエス、主よ語ってくださいとイエス様、神様に頼むんですね。
And after you're done reading your Bible,
そして聖書を読み終わったら、
Quiet your mind.
心を静めて。
Wait before the Lord.
主の前に待ち。
And journal any thoughts that come into your mind.
心に浮かんだ思いを書き留めてください。
Use a paper and pen.
紙とペンを使ったりとか。
Michelle likes to have a little book that she likes to journal in.
ミシェルさんはですね、こう日記帳みたいのを作っていて、それにこうね書いてるようですね。
I don't.
私は日記帳がありません。
Because I can't read my writing later.
私書いてもですね、字が下手なので、後で読み返しても読めない。
And so I have an app, and I date each day on my app, and I type in or I text or I dictate into my phone.
What
I feel God is speaking to me. Sorry, too long. Yeah.
私はですね、ミシオさんのようにこう実際に紙とペンでこう神様の言葉を書くことはしないんですね。でも私がするのはですね、アプリがあって、 iPad にアプリがあって、日記のアプリがあるので、神様が語ったことをそこに、タイプしたりとか、またスリーみたいに声で言うとですね、それがこう実際にこうiPad に書き留められるということをしています。
And if you write something down and you're really not sure if that was God or not,
そして、ああ、私は神様の声を聞いたと思って書き留めて、でも本当にこれ神様からな、神様からな、からかなってよくわからないときは、
ask your life group leader.
ライフグループの自分のスモールグループのリーダーにと分かち合って聞いたらいいですよ。
Ask us.
また私たちにも聞いてください。
But remember that.What God speaks to you in your thoughts will never contradict God's word.
でもこのことを一つ覚えていてください。これは神様の声だ。神様がこのことを私に語っているという言葉が来たら、その言葉は決して聖書の言葉とは反対にはならないんですね。必ず聖書の言葉にかなうはずの言葉です。
And with practice, you'll begin to be able to discern God's thoughts from other thoughts.
そしてそれを続けて練習していけば、これは神様が私に語ってくれる神様の言葉であるってことが分かるようになりますね。これは神様からじゃない、これは神様からだということを見分けることができます。
But I want to share six scripture verses with you.
そして今から6つの聖句を、聖書の言葉を皆さんと分かち合いたいと思います。
I'm going to go through them pretty fast, so if you want to have your phone ready to take pictures, you can.
早めにこうどんどん進んでいくので、もし写真を撮りたい方は撮ってください。
But these are scriptures that will assure you the goodness of God and that He wants to speak to you.
これから読む聖書の箇所は6つあります、6個ありますけれども、それは神様の素晴らしさを語る聖書の箇所であり、そして神様はあなたに語りたいと思っていらっしゃるということをが書いてあります。
Okay. Oh, keep a journal. Number three, keep a journal. Did I skip that one?
3番ですけど、日本は2番になってます。
I think I talked about it.
まあ神様の声を聞いたら、それをジャーナルをつける、日記をつけて書き留めてください。
And just one more thing about journaling. Don't project your own desire of what you want to hear God say.
そして、 一つですね、神様の声を聞くときに、これを聞いたら、じゃあ日記みたいにジャーナリングで、書き留めようとするときにですね、神様から神様の声を聞くときにですね、自分が聞きたいことと神様が語っていることをこう合わせないように、こうそれにこう映し出さないように気をつけてください。
But just humbly quiet yourself and say, Lord, what do you want to say to me?
もう神様の前にへりくだって、神様あなたが語りたいことを私に言ってくださいっていうふうに求めてください。
OK, number one, Jeremiah 33:3、
まず最初の一つ目の聖書の箇所ですけれども、エレミア書の33章の3節
says, Call to me and I will answer you and will tell you great and hidden things that you have not known.
私を呼べ、私をというのは神様のことですね。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。
He wants to share.
神様は皆さんに語りたい、分かち合いたい。
Things that you never even thought about.
それは皆さんが考えたこともないようなことを神様はあなたに伝えたいと願ってらっしゃる。
Psalm 85:8.
詩編の85編の8節
says, Let me hear what God the Lord will speak, for he will speak peace to his people, to his saints, but let them not turn back to folly.
私は主でおられる神の仰せを聞きたい。主は御民と生徒たちとに平和を告げ、彼らを再び愚かさには戻されない。
Folly means foolishness.Let them not turn back into foolishness.
ですね、彼らを再び愚かというものには戻されない。
Psalm 119:105 says, Your word is a lamp to my feet and a light to my path.
詩編の119編の105節、あなたのというのは神様の御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
Number four, John 10:27 says, My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me.
ヨハネの福音書の10章の27節、私の羊は、私というのはイエス様ですね。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私にイエスについていきます。
You can be confident that you can hear his voice because you are his.
皆さんは神様のものであるので、その神様の声を聞くことができるということを確信してください。
Hebrews 4:12。
ヘブル人への手紙の14章。
Oh, no, sorry. John 14:26.
ヨハネの福音書の14章の26節。
Says, But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name,He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you.
しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。
And then Hebrews 4:12.
そしてヘブル人の手紙の4章の12節。
Says, For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart.
神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。
These scripture verses should give you confidence that the Lord wants to speak to you and will speak to you.
この今読んだ聖書の箇所はですね、神様は私たちに語りたいと願ってらっしゃる。そして神様は私たちに語るということを確信できる助けとなります。
And as I said earlier,
先ほども言いましたが、
If you're not sure,
でもこの言葉神様かどうかわからないっていう方がいたら、
then ask yourself,
まず自分に聞いてみてください。
Does it match to what Jesus tells me in the Bible?
今私が神様の声だと思った声、その言葉は、聖書の言葉にかなっているか、聖書の言葉に合っているか。
If you hear a thought telling you to jump off the top of the building,
もし、このビルから飛び降りれっていう声を聞いたと思ったら、
Let me check my Bible. I don't think it says that in my Bible.
聖書を調べてみましょう。聖書にはこう書いてないから、それは違いますね。
And don't be hesitant to ask your life group leader.
そしてそれが神様かどうかわからなかったら、もう自分のリーダーに、聞いてください。ためらわないで聞いてください。
Because what Jesus speaks to us personally,
というのは神様が個人的に私たちに語ってくれることは、
will never ever contradict what he says in his word.
神様の御言葉、聖書の言葉と反対には決してなりません。
The Bible is the one constant that does not change in our lives.
聖書の言葉のみが私たちの人生で決して変わらない、いつも一貫しているものであります。
2 Timothy says, All scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It connects us when we are wrong and teaches us to do what is right.
第2テモテの手紙の3章の16節から17節です。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。
God uses it to prepare and equip his people to do every good work.
17節、それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるべき、なるためです。
Are we open to God's correction?
神様の強制、神様から正されることにオープンになっているでしょうか。
He wants to renew our mind and renew our thoughts to His thoughts.
そして、私たちの思い、考えが新たにされて、神様の思いとなるようにと神様は願っていらっしゃいます。
And be confident that the Holy Spirit will help you.
そして聖霊様が助けてくださることに自信を持ってください。
As we just read, it says, "But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in My name, will teach you all things and remind you of everything that I have told you."
先ほども読みましたけれども、助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。
The one thing the Holy Spirit will not do.
聖霊様がやらないという一つのことがあるんですが、
If you're not reading your Bible,
もしあなたが皆さんが聖書を読んでなかったら、
then the Holy Spirit can't bring back to remembrance.
聖霊様は皆さんにその聖書の言葉を思い起こさせることができないんですね。
If you're reading your Bible, the Holy Spirit can bring it back to your remembrance when you need it.
というのは聖書を読んでないからですね。でも聖書を読んでいれば、その聖書の言葉を聖霊様の力によって私たちの思いにその言葉を思い起こさせてくれるんですね。
And I want to share another this word abide. I want to talk about.
そしてもう一つ、とどまるという言葉をお話したいと思うんですが、
Because there's a picture of intimacy that Jesus talks about and he uses the word abide.
イエス様がですね、そのイエス様との親しい関係ということを語るときに、とどまるという言葉を使うんですね。
He says, yeah, I saw that. John verse 7. Okay.John 15:7 says, If you abide in me and my words abide in you, you can ask for anything you want and you'll receive it.
ヨハネの福音書の15章の7節と9節ですけれども、あなた方が私、この私というのはイエス様ですね。私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。
Just as the Father has loved me, so I have loved you. So abide in my love.
父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私のイエスの愛の中にとどまりなさい。
This is a picture of the intimacy that Jesus wants to have with you.
これはイエス様が皆さんと親しい関係を築きたいというその親しい関係のことを表しています。描いています。
It's about letting Jesus make His home in you.
それはイエス様に私たちの心の中に家を築いてそこに住んでいただくという意味です。
You know, when you live with someone, you get to really know them, right?
誰かと一緒に生活をして住んでいれば、その人のことをよく知ることができますね。
If you've ever been married, you get to know the person.
結婚相手のことよくわかりますね。
You get to know their good things and you get to know their bad habits, right?
その一緒に住んでいる人、まあ夫婦だったら結婚相手ですけれども、その相手の短所と長所、いいところと悪いところ、よくわかりますね、一緒に住んでるから。
I've really gotten to know after 36 years of marriage. I've gotten to know.
結婚して36年になりますけれども、本当によく妻のことがわかるようになりました。
She has no bad habits.
何も悪い習慣持ってないんですね、彼女。彼女には欠点がないんですね。
Jesus is inviting you to make your home in Him.
イエス様は皆さんの中に留まって皆さんの中に住んで、住みたいと願っていらっしゃいます。
Jesus wants to make His home in you, and He has no bad habits.
そしてイエス様は皆さんの中に住みたい、皆さんの中に留まりたい。そしてイエス様は悪い習慣一つもないですね。イエス様に悪いところ一つもないですね。
But He wants you to make your home in Him.
そして、イエス様の中に私たちも留まるようにイエス様の中に私たちが住んでいくようにとそれをイエス様は願っていらっしゃいます。
And sometimes we don't want to because we have so many bad failures and habits that we're ashamed of, right?
でも私たち、イエス様の中に住みたくない、イエス様の中に留まりたくないっていう理由があると思うんですね。その理由は、自分のところに、自分の中にはこんなに悪い習慣があるし、こんなに弱いところがあるから、いっぱい失敗しちゃったから。
But he knows your weaknesses before he invited you to abide in him.
でもイエス様は私たちに私たちを招いています、招待していますね。私の中にイエス様の中にとどまりなさいと。その招待というのは、その招きというのは私たちのもう弱さを知っている時から。
And some people have
その時からですね、私たちを招いているんですね。
Some people have abused this verse.This verse.
この7節の聖書の言葉をですね、よく悪い方法で使う人がいるんですね。
And they get angry at God because God didn't give them something they prayed for.
それはちゃんと理解してないんですね。そしてこの聖書の箇所を読むとですね、私はこれを願ったのに神様はくれなかったって神様に対して怒るんですね。
Say the Bible says I can ask for anything and it will be given to me.
というのはここに何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすれば与えられる、叶えられるって書いてあるのに、でももらってないってこう言うんですね。
I prayed for a new car and I never got one.
新しい車が欲しいように祈ったのに新しい車がやってこなかった。
I'm not gonna follow God anymore.
だからもう神様に従うのをやめよう。
And they misunderstand this verse.
というそういうふうに言ってしまう人はですね、この聖書の箇所を誤解している、ちゃんと理解してないんですね。
This verse is based on if you abide in me and my words abide in you.
この聖書が言ってるのはですね、あなた方が私にイエス様にとどまって。そして私の言葉があなたの中にちゃんととどまっているならという条件がついているんですね。
Because if God's words truly abide in us, it will change what we pray for.
その理由はですね、もし本当に聖書の言葉が私たちの中にしっかりと入っていて、私たちの中にとどまっているならば、私たちの祈りが変わるんですね。
It will change what we see as important in life.
というのは、もし聖書の言葉が私たちの中にちゃんと入ってとどまっているならば、私たちの人生の見方が変わるんですね。
Sometimes I watch on YouTube all these American homes that are so big and beautiful.
時々ですね、私たち、時々というか、まあ、結構見てるんですけど、アメリカのこう新しいね、こんなに素晴らしい家がありますよって、そういうなんかショー、テレビ番組があるんですが、それを結構見てるんですが、
And when I was younger, I was always praying, God, I really, really want to have a bigger house here in Japan.
でも若い時はですね、もう日本でもっともっと大きい、もう本当に大きい家が欲しいって神様に祈ったこともあるんですが、
And God never answered my prayer.
でもそんなに大きな豪邸は与えられませんでしたね。だから、神様私の祈りを聞いてくれなかったのかな。
I'm still in the same house for 35 years.
でも30年間ずっと同じ家に住んでて。
Now I'm praying, God, thank you for this house because it's not too big to take care of.
でも今私の祈りが大きいうちっていうふうに祈ることが祈らないで変わって今の祈りはですね、今この持っている家本当にありがとうございます、私の 人生にはもうぴったりの家があるので本当に感謝しますって感謝の祈りになってるんですね。
It's just the right size.
本当に自分には一番いいサイズかなって思えるようになって感謝していますね。
So when we abide in the Lord, it changes what we ask for.
ですから私たちが神様にイエス様にとどまるときに私たちの求める神様に頼むことが変わっていくんですね。
So we have to ask ourselvesAre we cultivating a personal, intimate relationship with Jesus?
ですから自分に聞いてください。私たちは私はイエス、天のパパ、聖霊と個人的で親密な近い関係を築いているだろうか。
Are we cultivating an intimate relationship with our heavenly Papa?
私はどうだろうか。天のお父さん、天のパパともう親密な個人的な関係を築いているだろうか。
And with His Spirit.
また神様の御霊とそのような関係を築いているだろうか。
Because intimacy doesn't happen automatically.
というのはこの親しい関係というのは自動的に築かれるわけではありません。
You know, when we visit the states,
アメリカにこう行くときに
people think we're just there on vacation.
ですね。ああ、もうアメリカに行ってずっと楽しいバケーション休暇を取ってるんですかって思う人もいるんですが、
And we have all this time just for the two of us but alone.
長い時間二人きりで時間を過ごしてるんじゃないですかって思う人もいるでしょう。
I wish that was true.
でもそうだったらいいんですが、そうじゃない。
It's not, that's, you know, we have to take time. We have to make, how do I say, we have to be intentional about spending time alone, even when we're in the States.
いつも二人きりで自然にこう親しい関係が夫婦関係が築かれているかなって思う人もいるようですけれども、でもそうじゃないんですね。二人きりでいてもでも やはりこう親しく親しい、近い夫婦関係を築こうと思ったらそれをやっていかないと自然にはそのような関係を築くことはできないんですね。
Because we have people we're meeting with almost every day talking about you all.
というのはですね、やはりアメリカにでもですね、いろんな人にこの日本との働きとか皆さんのことをこんなに神様は素晴らしいことをしてるんですよという報告のミーティングがもう毎日のようにあるんですね。
Spending time with our children.
また子どもたちとの時間も過ごすし、
But intimacy takes intentionality.
でもそのような中でやはりですね、こう親しい人間関係関係を築こうと思ったら意図的にそのようにしていかないと自然には築くことができないんですね。
Being willing to open up the ugly areas of our lives.
そして親しい関係を築くためには自分の中で醜い嫌だなって思うようなところさえも開いて、打ち明ける分かち合う、
so that God can speak life into it.
それによってですね、神様がそのような部分にも命を語りかけることができるんですね。
Do you struggle with loving and accepting your spouse?
皆さんどうですか、自分の結婚相手を愛して受け入れるっていうことが難しい時ありますか。
Jesus wants to teach you how to navigate that.
もしそうだったらそのようなところをどのように乗り越えたらいいかということをイエス様は教えたいと願ってらっしゃいます。
Do you struggle with anger or unforgiveness?
皆さん自分の中に怒りとか許さない心があってそこにおいて葛藤を覚えているっていう方いらっしゃいますか。
Jesus wants to teach you how to deal with that and navigate that. 40 minutes. Okay.
そのような部分においてイエス様が助けてどのようにそれを乗り越えたらいいかということを導きたいと願っていらっしゃいます。
Listen, if you think about the disciples of Jesus,
イエス・キリストの弟子たちのことを考えてください。
They didn't just love each other.
彼らはですね、弟子として召されたからもうすぐにお互いを愛することができたとは言えないんですね。
They weren't just all friends before they came to Jesus.
イエス様のところに来るときに来る前にもう友達で仲良かったのではありません。
They had to learn to get along with each other.
ですね、その場にやってきてその時にですね、もう最初から仲良かったわけではなく、やはりどうやって、友情関係を築いてそして、うまくやっていくかということを学ばなければいけませんでした。
And most of them had their own idea of who Jesus was supposed to be and do.
そして彼ら弟子たちはですね、イエス・キリストがどういうお方であるべきか、イエス・キリストが何をするべきかという自分が作った考えを持っていたんですね。
And Jesus had to teach them how to get along with one another.
だからそのような弟子たちでしたから、イエス・キリストは彼らを教えてどのように仲良くやっていくか、良い人間関係を築くかということを教えなければいけませんでした。
And to lay down their own will for God's will.
そして神様の御心のために自分の思いを捨てるということをイエス・キリストは弟子たちに教えなければいけませんでした。
To lay down their own will to serve the bigger group.
そしてそこにいるグループ、その人たちのためにですね、その人たちに仕えていくために自分の思いは横に置くということをイエス・キリストは弟子たちに教えなければいけませんでした。
He taught them how to interact with others.
そしてどのように関わったらいいか、人と関わるべきかということをイエス・キリストは教えました。
How to love the unlovable.
そして愛するのが難しい人たちを愛していくことを教えました。
How to forgive the unforgivable.
そして許すのが難しい人を許すことを教えました。
But that only came with intimacy with Jesus.
でもそれを教えてもらうためには、イエス・キリストと親しい関係を気づかなければいけませんでした。
He just didn't go around and lay his hands on each of the disciples and pray.And they changed like that.
イエス・キリストは出て行っていろんな人に手を置いて祈ってあげて、祈ったから彼らが急に変わったというのではありません。
He spent three years intimately teaching them.
イエス・キリストは3年間時間をとって、人と親しい関係を築いて彼らを教えていきました。
And after he went to heaven, he sent his Holy Spirit to continue to teach them.
そしてイエス・キリストが天国に、
Even after he went back to heaven, he sent his Holy Spirit to continue to teach them.
そしてイエス・キリストが天に戻った後ですね、聖霊様を送って、その聖霊様が私たちに教えてくれるようにとしました。
Let's stay intimate. Let's make time practically for Jesus.
ですから私たちもですね、実際にイエス・キリストと時間をとって、そして親しい関係を築いていきましょう。
Jeremiah says, "In those days when you pray, I will listen."
エレミアという人が聖書でこう言っています。あなた方は私を呼び求めて歩き、私に祈るなら私はあなた方に聞こう。この私というのは神様のことですね。
If you look for me wholeheartedly, you will find me. I will be found by you, says the Lord.
もしあなた方が心を尽くして私、神を探し求めるなら私を見つけるだろう。私はあなた方に見つけられる、主の見つけ。
That's good news, right?
これは本当にいい知らせですね。
That if we look for him wholeheartedly, he will speak to us.
心を尽くして私たちが神様を探し求めたら、神様は私たちに語るんですね。
But are we going to practically find a place to spend with Jesus?
でも私たちはどうでしょうか。実際にイエス様と神様と一対一になれる、静まって、求めることができる場所を探すことができるでしょうか。
And I want to give you a chance again this morning.
今朝皆さんにそのチャンスをあげたいと思います。
Maybe you haven't been, maybe you haven't set a place, a practical place to get alone with the Lord.
主と二人きりになる、静まる時間、個人的な時間を取るための場所をまだ持っていない。
But will you determine in your heart and say, Lord, help me to find a place to be intimate with you?
でもそうだから、でも今日からイエス様は私と私が静まってあなたと一対一になって時間を過ごす場所を私は探して作りますと、そういう決断を今日することができますか？
And if that's you, that's your heart, stand up and say, I want to declare that today.
もしそれをしたいと思う方はお立ちください。そして神様に今日宣言しましょう。
Did the song stop, Paul? Is it going? I can't hear it. Jay, can you show him where I put it in a separate folder? So, King of my heart. So if you want to make that decision to make a tent of meeting, practically speaking,Stand up today and let's just pray and do that.
神様と出会うその天幕を作りたい、静まる場所を作りたいという方は、ぜひですね、お立ちください。それを宣言して、そして、行きたいとその宣言して、その決断を今日立ち上がることによって、表しましょう。この賛美をしていきたいと思います。
Father, you see your people standing, Lord.
今ここに立ってらっしゃる方々を天のお父様、あなたは見ています。
Lord, you are not offended that they haven't done it in the past.
過去そのような場所がなかった、静まる時間を取ってなかったという方がいたとしても、あなたはそれによって心を悪くしていません。
But you're excited that they're making that decision to spend time with you.
でも今日はあなたと時間を過ごすという決断をした方々の姿を見て、あなたは喜んでいらっしゃいます。
Lord, I pray by the power of your spirit that you would help them follow through.
聖霊様の力によって立った方々がそれができるように助けてください。
Lord, help them to make you king of their hearts.
そして心の王として、
Let's all stand up and let's sing this together.
Let's sing this乾いた時求める水がいつもあなたでありますように。 You are good, good, oh, You are good, good, oh.
But also to find a place away from distractions.
そして邪魔されない場所を見つけることができるように助けてください。
Thank you that you want to speak to us.
あなたは私たちに語りたいと願っていらっしゃることを本当に感謝します。
Thank you that you will speak to us.
そしてあなたが私たちに語ってくださるから感謝します。
There is no one like you.
あなたのような方は他にいません。
Thank you that you call us your children.
そしてあなたは私たちをあなたの子供と呼んでくださるから感謝します。
In Jesus name.
イエス様の名前によってお祈りします。アメン。
God bless you.
神様の祝福がありますように。